矢野次官ばらまき批判は財務省から国民に対する攻撃である。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
いよいよ総選挙になりましたね。
本当ですね。
あの菅さん辞めたなぁ思ったら総裁選になって、高橋さんがどうや、はい、河野さんがどうや、あ岸田さんかと、うん、内閣できた、あえも解散と、
もうトントントンって進んでいってますね。
やっぱり今年ね、政治の季節や言って今年の前半でもずっと言ってましたけど、
はい、
いよいよ最後のね、あの山場に今年もなりましたよね。
そうですね。
で、まあ与野党、まあ、どっちが勝つか、まあ、これはねもちろんわからないということですけど、まあ、
はい、
まあ、野党はなかなか政権取るの難しいんちゃうかとも言われてますけれども、でこれね、あのこの、まあ、総選挙も総裁選もありますから、今年の年始というかからずっとあの田原総一郎さんとね、
はい、
あのいろいろ対談をして、あの4提言っていうのをまとめた本を出したんですよね。あのこうすれば絶対良くなる日本経済っていう、田原総一郎さんと一緒に2人で出して、でそれね、ちょうどね今ね、あの表現者クライテリオン、
はい、
発売、
これ最新号ですね、
うん、最新号です。先週金曜日ですね、
うんうん、
これ発売15日、あだからこれ収録日15日ですから今日ですか、はい、
先生のお誕生日です。ありがとうござい
ます。おめでとうございます
。
誕生日プレゼントでこの本が出版されたっていうね。
はい、
ありがとうございます。もう53になりました。
ね、
ありがとうございます。で、この本でね、
はい、
まあ、田原さんに出てもらったんです。
うん、
これなんで出てもらったかっていうと、当然まあシンポジウムをこうやってね、その4提言2人で、提言するっていう本出しましたから、まあぜひシンポジウムやりましょうって。国会議員会館で、100人以上の国会議員の、
はい、
来ていただいて、もう自民党、公明党から、野党の民主党、立憲さん、維新の方とか、ほんと皆さん、まあ、共産党の方も来られてましたけど、もう皆さん来られて、まあ、党派を超えて、もう財政政策を積極的にやらな、この国、潰れますよ、という話を、こう、田原さんと僕で、まあ、やったんですよね。で、その内容を、まあ、ここの雑誌に載せて、今回、出版と、いうことになって。
はい、
で、この、今回の特集は日本の強さとは何かと。
うん、
もう日本もめちゃくちゃダメですけど、今。
そうですね。
全然あかんこうなんですけど。まあ言うてもええとこもあるやろと。昔良かったし。
はい。
だからその今全然あかんねんけど、何がええのか考えようと。いうことで、日本の強さは何か、まあ、いろいろとこう思想的にもね、
はい、
あの、指定関係がどうやとか、日本の伝統的な技術がどうだとか、職人がどうだとか、なんか、武士道とか、茶道とか、柔道とか、そういう日本的なものの素晴らしさって何なんやろうって話もいろいろとしたんです。で、なんやかんや考えて、これ先週もお話してましたけど、日本人っていうのは、あかん環境に置かれると、全然あかん、めちゃくちゃになっていくんだけど、もうちょっとええとこ、雰囲気になると、
はい、
ええとこ連れてったり、ええ雰囲気になると、ものすごい力を発揮すると。まあいう話もしたじゃないですか。
はい、
で、まあ日本、っていうのはそういう国だなっていうのをこうね、改めて議論してたんですよ。で、その時にね、この座談会、これ瀬さんと僕と柴山さんと浜崎さんと川端くん、編集委員と瀬さんとね、この5人で話をして、結論が、まあいい環境を作らなあかんと。
で、
そのためにもやっぱりデフレを脱却せなあかんと。
大事ですね。
デフレのままやったら日本の強さはもうダメさにしかならんと。ところが、これインフレにちゃんとなったら、成長していく、はい、国になったら日本人っていうのはものすごいいい風に動き出して
活力を取り戻して、
うん、で日本の強さっていうのがものすごくこう拡大していくだろうと、
うんうん、
っていう結論なんですよ。でそれをまあ高市早苗さんは総裁選の時にもろ言ってくれてはったわけですよね。 PB 凍結と、
はい、
これから、未来投資やっていくと。で岸田さんもまあ危機限定で、投資拡大とかまあ必要ですよと、まあ言うてあって、所得倍増も大事ですよ。まあ部分的にこの4提言。ね、4提言はもう今言ってもう一回繰り返しますと、プライマリーバランス規律の凍結、消費税の減税、保証、コロナでの保証、これから必要な投資、徹底的にやっていく。うん、まあこの4つ。 なんですけど、まあまあ、はい、取り入れてた。で、河野太郎さんは、一応さんつけましたけど、何にも言うてない人だったんですね。
国民に寄り添ってない。
そうそうそう、僕の目から見たらそう見えると。うん、まあまあ、知りませんよ。その、寄り添ってると見る人もいるだろうから。うん、まあ、総裁選の時ですよ、これね。
はい。
で、今、今回の総選挙に関して、まあ、自民党は消費税減税は言っていないんだけど、立憲民主とか国民民主とか多くの野党は消費税の減税 5% とか、まあ、10% とか言ってるし、野党はね、なんか投資ってあんまり言わないですよね。
うーん、
でも保証っていうのはすごく言うんですよね。
聞きますね。
そうそう、減税と保証はすごく言ってます。で、はい、枝野さんの立憲民主のところは、あの投資以外のところは大体この4提言のうち3つこう言うてはると。まあ、投資っていうのはまあないんですけど、まあ、そういう意味で自民党さんがこの4提言のうちのいくつかを採用されてて、まあ、ここから直接取ったかどうかは別としてね、あの、形として4つのうち、いくつかはやってて。
うん、
で、立憲民主さんは、その4つのうち3つこう言ってはると。まあ、そういうような格好で、積極財政やっていかなあかんと。まあ、そういうことを、うん、まあ、結局、国会議員でも言ってた、議員会館でも言ってたし、日本の強さを引き出すための、この雑誌の中の結論としても、まあ、論じてるわけなんですけど、
はい、
これに喧嘩を売るような論文を書いたやつがおるわけですよ。財務省の矢野事務次官っていうのがいてね。
はいはい。
うん、これが文藝春秋に、こんなことを書いてるんですよ。最近のばらまき合戦のような政策論を聞いていてと。おいおいおい、どっか、どの話やと。で、これは結局その岸田さんと高市さんが PB 凍結やとか、いや、もう数十兆円の経済対策やとか岸田さん言ってはるじゃないですか、今でもね。これ内閣で決定してますけど。それ言ったら岸田さんは、あの、高市さんは財政収支黒字化凍結やとか言ってはったわけじゃないですか。で、野党は消費税減税やと。
うん。
まあ、この4提言のうちのなんか、こっちとこっちとか、こっちで、こっちやこっちやって言ってはるわけじゃないですか。で、それをばらまき合戦と言ってるわけですよ。
はぁ。
で、このばらまき合戦があると。で、このままやったら日本はタイタニック号が氷山に向かって突進してるようなもので、このままでは日本は沈没すると。
お
う。このままでは将来必ず財政、必ずって言うんですよ、これ。必ず財政が破綻すると。
え、このままではっていうか、今のままではですよね。
うん、ほんまはね。お前が言ってる通りにやったらやる話。
うん、うん。
だからね、ちょうどこれに喧嘩を売るような論文を財務省の事務次官の立場で発表しとるわけですよ。文藝春秋で。で、これは要するになんか高市さん批判してるわけだし。岸田総理の数十兆円の経済対策も批判してるわけだし、
うん、
野党も批判してるわけだし、だから全政党に喧嘩売ってるわけですよ、政府の役人が。
これ、
なんちゅう話やと、
はい。
で、これはね、どういうことかっていうとね、これ、あの、今の話の流れでもお分かりいただけるかと思いますけどね、僕たちは日本の強さを考えてるわけですよ。その結論として積極財政が必要だって言ってるんですけど、矢野さんが言ってるのは、日本の中の政府という組織の財務省という金庫番、ここの都合を言ってるんですよ。
うんうん、
でこっちの日本のこと、何知らんがなと。ここの財布のことを言うてんねん、ということで、これはね、結局ね、政府っていうのはもともと国民のものだけど、でも別の組織じゃないですか。だからね、政府が国民と対立してる格好になってるんですよ。で、政府の中の岸田さんは国民に寄り添おうとしてるようなことを言ってるようにも、聞こえますし、
はい、
政調会長の高市さんも国民に寄り添おうとしていると思える発言をされていると思いますよ。で、実際そう思ってはると思いますよ。
うん、
でも、財務省は、お前ら政治家どもと、何国民のこと考えとんねんと、俺のこと考えろやと、いうことをこう言ってるわけで、この矢野次官ばらまき批判論文っていうのは、これ財務省から国民に対して宣戦布告してるわけですよ。
うん、もう喧嘩を。
うん、喧嘩売ってると。この話をね、しっかり話した
よろしくお願いします。聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。 乗務員募集中。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。今日のテーマは、矢野次官バラマキ批判は財務省から国民に対する攻撃である。
うん。これね、まあ、この矢野論文っていうのはすごく話題に今なってますから、いろんな方がいろいろとおっしゃってて、まあ、僕も他の場所でね、この内容について、こと細かに解説したりとか、まあ、してるんですけど、で、今日はね、ちょっと違った角度から、これは、この論文が一体どういう意味を持つものなのかっていう視点からね、お話をしたいと思うんですけど、まあ、内容は今言った通りです。まあ、高市さんとか、岸田さんとか、野党の消費減税だとか、まあ、山本太郎さんなんかもそうですよね。
はいはい。
まあ、そういう人たちが言っている積極財政、いっぱいお金を使いましょう。国民国家のために。っていうのをやってると、国が破綻しますよと。うん、で、それはお前らばらまき合戦やないかと、こう言ってるっていうことなんですけどね。この、積極財政派と、緊縮財政派っていう言い方しますけど、まあ、財務省は当然、緊縮財政派、うん、お金使わないっていうことなんですけど、緊縮財政派が積極財政派をディスる。時に必ず使う言葉がばらまき合戦とかばらまき財政っていうものなんですよね。
はいはいはい。
で、これはね、基本的にね、侮辱の言葉なんですよ。お前の母ちゃんデベソーみたいな。
はい。
うん。
そういうことですね。
そういうことなんですよ。で、でも実際、そんなデベソーのお母ちゃん持ってる人あんまいないじゃないですか。それと同じで、ばらまきだって言ってもばらまきじゃないんですよ、そんなもん普通は。
うん。ちゃんと考えてやってることですもんね。
そうそう。で、このばらまき批判っていうのもそうなんですよ。ばらまきっていうのは基本的に目的を考えず、使うお金の上限も考えず、とにかく使うと。で、ばらまく理由っていうのは基本的に一個しかなくて、もらう側を喜ばせるってことですよね。
うんうん、うん。
こういうの池でばらまく。
はいはいはい。
餌ばらまくってこう喜ばしてるっていう。
はい。
だから、国民どもを喜ばしてるだけやんけと。無目的に。っていう、罵倒言葉なわけですよ。ばらまき批判って、
はあ。
で、これでだから、これをね、ちゃんとね、的確に、発言していただいてるのは、やっぱり高市早苗政調会長が、大変失礼な言い方だと思いますと、
うん。
これがね、一番正しい僕は政治家の反応だと思いましたね。失礼なんですよ。
うん、
まあ、あと、この内容自体も、もう、議論するまでもない完全な間違いでね。まず、破綻するって言ってますけども、財務省自身が公文書で破綻しないって言ってるって話あるじゃないですか。で、だから破綻しないので、もうこの論文全体が最初から、もう全部間違えてるんですよ。
うん。
うん、だからもう、ほとんど議論する余地も、必要も何もないような、しょうもない論文なんですけど。で、また気持ち悪いことにね、これ最初のセリフがこうなんですよ。最近のばらまき合戦のような政策論を聞いていて、やむにやまれぬ大和魂か。もう黙っているわけにはいかない。ここで言うべきことを言わねば、卑怯でさえあると思います。
なんか自分を正当化しようとして。
ふんってなってるわけですよ。ふんがなって、めちゃめちゃ格好つけてるわけですよね。
うん、
なんかこう、大きな権力に一人の侍が立ち向かうみたいな。
うん、
感じで言ってるんですけど、はい、いや、お前これ大臣に見して内容見てもうって出してって言われて出しとるやんけと。で、しかもそれ、記者連中みんな言うてるけど、その論文岸田さんまで見て出してるって言うてるぞ、お前と。もう政権が認めて出しとるような話を何が大和魂や、お前と。で、しかも内容は大臣がお墨付きで、内容は我が省の考えと何も変わらないって書いてあるわけですよ。もしろお前自分の省が作ってるものを、なんかパンフレット書いて配ってるだけの話じゃないか。何が大和魂やの、お前と。
そうですよね。
で、まあね、なんかそういう意味で、この一人の人間としても、
うん、
なんていうか、姑息というか、おぞましいというかっていう、その道徳的な嫌悪感を催すような文章に、まあなってるんですけどね。
はい。
これね、なんでこれ出てきたかっていうのがポイントなんですよ。 要はね、だから僕らがこの積極財政論をまあ展開してるじゃないですか。例えばなんか僕ら以外にも、三橋貴明さんなんか長く言ってますしね。で、官僚でも中野武さんという評論家の方がおられて、彼もずっと言ってるしね。あるいは高橋洋一さんという方も積極財政論すごくおっしゃってたりね。さらには僕よくテレビでご一緒してる、してた、宮崎哲也さんなんかもね、うんうん、積極財政論だし。だから積極財政を語る方っていうのはだんだん増えてきてるわけですよ。で、それはなんで言ってるかって言ったら、国民のためですよ。だって僕ら今言った人ってみんなその、評論家とか、学者とかの立場だから、こうやったら日本人にとっていいと思いますよっていうことを言ってるだけなんですよね。で、これ日本国民のために考えたことを言ってるんですけど。
はい。
で、財務省側はなんでか、何を売ってるかって言ったら、お金出しじゃないって言ってるんですよ。
うん。
で、このね、財務省の組織論になってるわけですよ。で、さらにね、これ財務省とね、財界っていうのも仲いいんですよ。大企業たちって。なんでかって言ったら、もうこの30年ぐらいね、小泉改革以来、政府のやってる仕事を民間に売り渡すって仕事してるじゃないですか。
はいはいはい。
これ新自由主義ってこう、言うんですけど、財界側は、もっと金くれよと。竹中平蔵さんとかが会長やってるその人材派遣の会社とかね。
あ、はいはいはい。
ああいうのも含めてね、うん、ちょっと仕事、政府がやってるやつくれよと。引っ張らしてくれよと。言ってるわけですよ。で、財務省側は、お、いいよと。持ってってくれたら、財布軽なるからと、
うん。
お金出さんで済むから、ということで、財務省と、まあ、財界が結託をしてね、政府の仕事をどんどん民間に譲り渡すと。で、財務省は財務省としてやりたい緊縮っていうのも達成できるから、ということで、その財務省と財界という超巨大なスーパーパワー、官民のスーパーパワーのタッグ、があるわけですよ。もうこれはもう、ザ・シーク&ブッチャーみたいなね。もう、ロード・ウォリアーズみたいなね。アニマルとホークみたいなね。何言うか分かんないかもしれません
けど。プロレスですか？
そうそうそう。まあそういうなんか巨大タッグになってるわけで、
はいはい、
もうブロディ・ハンセン組みたいなもんですわ。もうブロディとハンセン一本ずつでも強いのにタッグ組んだらどないなんねん
っていう。とんでもない強大な力
がある。とんでもない強大な力がある。
うん、
でそれに僕らみたいなもう風が吹けば飛ぶような、ふらふらーしてるようなね、国民がうわーおるんですけどね。
はい、
もうハンセンがもうブルーローブもで、ブワーン観客なんか歩きしまってるみたいに。
なぎ倒されちゃう。
なぎ倒されてるんですよ、
うん。
っていうね、その財務、財界連合側が国民に対して仕掛けた攻撃が矢野論文なんですよ。バラ巻きすんねん、お前らなんか豊かにせえへんぞ、こらと。わしらわしらでビジネスやっとんねん、既得権でやっとんねん、既得権潰すな、お前。という、攻撃を仕掛けてるわけです。
なんか弱い者いじめみたいな、
うん。そうそう。それでね、民間側には、当然、その、国会議員を選んでますから。
うん、
実は向こう側のやついっぱいいるんですけどね、国会議員の中で。でもこっち側の国会議員も、まあ結構いて。それは僕は高市さんとかもそうだなと僕は、近くで見てて思ってましたけどね。まあ、野党の中にもそういう方もおられるでしょうし。
はい、
まあ、山本太郎のことをそう思う人もいるでしょうし。あるいは、なんかもっと、まあ、河野太郎さんのことをそう思う人もいるかもしれませんしね。まあまあ、まあ、国民側の人と向こう側の人がこういるわけですよ。
はい。
で、国民側についてる政治家が最近増えてきたんですよ。シンポジウム100人来てくれたりしたじゃないですか。
はいはい。
財政政策やると、そうやなぁ、って。俺が野党とか与党とかの政権公約とかにこう入ってってるわけじゃないですか。それに対して、ちょっとやべえよ。やべえ、これじゃ俺たちの既得権潰されちまうんじゃねえかよ。っていう風に思ったブロディ・ハンセン組がね。まあ、実はブロディ・ハンセンってええ人なんですけどね。ブロディ・ハンセン組が、あ、じゃあちょっとこれ出せや。言って出したのが、この事務次官の論文だったと。
へ
いうことだと思います。でね、これについてね、僕らね、こんなもんね、もう受け入れられませんと。言わなきません。ということでね、今日はね、Twisted Sister の受け入れられませんっていう曲です。We are not gonna take it.
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市外には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950
年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ツイステッドシスターの We are not gonna take it、お届けしました。
これね、アメリカのヘビーメタルバンドで、これあのグラムロックの、まあ、バンドの、まあ、代表的なバンドの一個と、まあ、言ってもいいと思いますけども、これ84年の代表曲なんですね。でこれね、別に僕そんなね、ツイステッドシスターのファン、めっちゃファンってわけでもないんですけど、ビデオがおもろいんですよ。
お、ミュージックビデオ
むちゃ好きなんですよ、このビデオ。これなんかね、親父が何してんねんお前って出てくるわけですよ。
はい、
お前さっきまで勉強してなかったやろ、お前早く2階行って勉強しろーいみたいな。ほいで2階行ったらなんか上でジャーンギター弾いてるんですよ。
はいはい。
お前何してんねんって、もう親父が、お前勉強せなかろう、何のために来とんねんってこう言って、最後に What you wanna do is your life って言うんですよ、はい、そしたら I wanna rock って言うんですよ。それでジャジャジャジャジャジャジャって始まる。
面白い。
でそっからその親父をもう、あの吉本張りにこうガーン外にこう2階から窓からバーン放り投げるんですよ。
ギャグですね。
ほいでふーってフラフラーなって、もうお母さんができて水かけたりとかね。で親父がボコボコにされるっていう。
ちょっと皆さん検索かけて
見てください。そうそう、これぜひ見てください。めっちゃこのビデオ、もうこいつらのビデオね、いつもこのパターン。でもね、これはね、あの、ロックというものの原型なんですよね。権力、権威、システム、そういうものに命の輝きで立ち向かってやっつけてやるっていうね。
はいはいはい。
まあ、そういうロックの基本にこうなって、もうね、それが一番バカでわかるようにね、描かれてるプロモーションビデオだから今日紹介した。で、矢野さんの問題ってこれなんですよ。矢野論文っていうのはその、What do you wanna do with life? って言って、その、親父と一緒。
こっち側ですね。
こっち側なんですよ。で本当の人生の豊かさとか楽しみだとか、本当に必要なこととかじゃなくて、自分のせせこましい、なんか、偏狂な世界の価値観であったり、その自分の既得権、それを守るだけで他人のことなんて虫けらだと思ってると。いうのが、まあ、その、この、まあ、財務省と財界の結託する連合じゃないですか。で、それに戦いを挑もうとしているのが、まあ、その、積極財政論というもので、それに賛同する政治家たちが出てきたということに対して、その財務省、財界連合が恐れをなして、あの論文を出してきたっていうことですから、ぜひね、そいつら見たらね、 I wanna rock って言ってね、ちゃんと手握って2階からパーン放り投げて、これ全部冗談っていう意味でね、はい、あのこう比喩的にですよ、
はいはい、
このプロモーションビデオのスピリッツで、そういうね、その緊縮財政、あの矢野論文なんかとは対峙してもらえるといいんじゃないかなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアに、しっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届ける、やりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は10月15日の午前11時頃に行っておりました。そして表現者クライテリオンの最新号発売日、
はい、そう、発売日、
そして編集長のお誕生日でございます。
ありがとうございます。53歳です。53年生きてきました。、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、記念すべき日 に、
ちゃんとね、この雑誌が出て、で国民側とブルーザ・ブロディ・スタンハンセン組とのタッグ戦で、
はい、
でこっちが矢打ったら向こうも矢の論文で矢打ってきて、まあ戦いで、 まあ総選挙でっていうね、うんうん、この文脈でなんとかね国民側がこの戦い、長い戦いですけど勝ってたらいいなと。まあその戦いのための武器として、うん、燃料としてエネルギーとしてぜひこれね、はい、あの表現者クライテリオン読んでいただけるとありがたいなと思います。
よろしくお願いします、はい、最新号では日本の強さとは何か、亡国を救う道の思想、こちらの特集を行っております、うん、書店あるいはインターネットで検索をしてご購入をお願いいたします。ホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。